しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。干から火へと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で讃え継ぎよ。その美しい技をすべての国々の民も。アーメン。お立ちください。賛美を捧げましょう。アメリカの164番を歌いましょう。
聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美歌を歌いましょう。532番です。いたします。我が神主よ、あなたはまことに偉大な方。
あなたは尊厳と威光を身にまとっておられます。
あなたは光を 衣のように着、天を幕のように広げておられます。
水の中に御自分の宝物の羽を置き、雲をご自分の車とし、
風の翼に乗って歩かれます。
風をご自分の使いとし、焼き尽くす火をご自分の召し使いとされます。
また血をそのもとりの上に据えられました。血はそれゆえ常しえに揺るぎません。
水はあなたに叱られて逃げ、あなたの雷鳴の声で急ぎ去りました。
主は泉を谷に送り、山々の間を流れさせ、
野のすべての獣に飲ませられます。野の間も渇きを癒します。
主の木々は満ち足りています。主の植えたエバノンの杉の木も、
そこに鳥は巣をかけ、この鳥は飲みの木をそこにやろうとしています。
主よ、あなたの御業は何と多いことでしょう。
あなたはそれらを皆知恵を持って作っておられます。知恵はあなたの作られたもので満ちています。
主の栄光が常しえにありますように。
主はその御業を喜ばれますように。
私は生きている限り主に歌い、
命のある限り私の神に褒め歌を歌いましょう。
私の心の思いが神の御心にかないますように。
私自身は主を喜びましょう。
罪人らが力耐え果て、悪者どもがもはやいなくなりますように。ご一緒にどうぞ。
我が魂よ、主を褒めたたえよ。ハレルヤ。
アーメン。
アーメン。
それでは今日も祈りの時を持ちましょう。はじめに大沢牧師より一日いただきましょう。
私の心の思いが神の御心にかないますように。私自身は主を喜びましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、この朝も御言葉を感謝いたします。あなたこそこの天と地とその中のすべてのものをお作りになった方。あなたは作り主であり、私たちの天の父です。私たちが今イエス・キリストを通してあなたを天の父と呼び得ることはなんと幸いなことでしょうか。あなたはその御言葉によって私たちにあなたの御思いを示し、その御業を教えてくださいました。私たちは今あなたを見上げ、そしてあなたをこの心に移すことができております。願わくはどうぞこの新しく始まった一週間があなたと共にあるものでありますように。また国難としているこの一年を私たちが感謝を持って振り返り、あなたの御業に思いを止め、あなたの御手の技を心に留め、そしてどうぞ新しい年に本当に希望を持って歩み出していかれますように、どうぞこの礼拝を豊かに祝福してください。あなたは誠に憐れみ深く、誠に慈しみ深い方であります。あなたの御業はこの作られた世界の至るところに現れております。しかし私たちの目は曇っていて、それを認めることなく、それを崇めることもなく、そしてそれによってあなた自身を見出すことがありませんでした。しかしそんな私たちのためにあなたは御子をこの地上に送り、その栄光を、その愛を、その憐れみを示してくださいました。どうぞこのクリスマスのシーズンに私たちがあなたの愛にしっかりと心を留め、あなたを見上げることができますように。そしてあなたの大きな愛と憐れみによってあがなわれたものとして、 喜びを持って新しい年を迎えることができますように、この一年の歩みをあなたが守り導いてくださったことを感謝いたします。そしてあなたが私たちを日々成長させ清め、また力づけてくださることを感謝いたします。それは人にはできないことですが、神にはできるとおっしゃいました。どうぞあなたの御業をなお私たちの内側にあなたが立て上げ、聖霊の力によって私たちを神の子にふさわしく立て上げていってくださいますようにお願いいたします。今日この日持たれている世界中のあなたへの礼拝が豊かな祝福の中に持たれますように。そしてどうぞ今日ここに事情で来られない兄弟姉妹の上にもあなたの御霊によって礼拝する思いを与え、おのおのの場所にあってあなたを崇めつつこの主の日を送ることができますように。これからおのおの祈ります。一年の感謝を、そして告白しきれていない罪をあなたの前に告白し、あなたの御手に委ね、そして自分の重荷を下ろしあなたに従ってまいりたいと思います。どうぞあなたが我らの祈りに親しく耳傾けてください。感謝を持って御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
それでは行きましょう。
愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが我らの祈りの一つ一つを、そして言葉にならぬ思いをも御霊にあって取り出し聞き届けてくださっていることをありがとうございます。あなたは私たちの主、あなたの他に神はありません。あなたは私たちをあなたの御子の御姿にまで作り変え、清め、そして立て上げていってくださると約束してくださいました。今日も私たちはあなたに目を上げます。あなたにこそ希望があり、あなたにこそ愛があり、あなたにこそ平和と喜びがあります。どうぞ私たちの思いがあなたによって引き上げられ、弱い者が勇士となり、あなたを褒めたたえるものとなりますように。御手に委ね、 感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
それではプリンスを取りましょう。
どうぞお出しください。褒めたたえを歌います。
Oh, 19章1節。イエスはこの話を終えるとガリラヤを去ってヨルダンの向こうにあるユダヤ地方に行かれた。すると大勢の群衆がついてきたので、そこで彼らを癒された。バリサイ人たちが身元にやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは立法にかなっているでしょうか。イエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となると言われたのです。それをあなた方が読んだことがないのですか。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。彼らはイエスに言った。ではモーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし初めからそうだったのではありません。まことにあなた方に告げます、誰でも不貞のためでなくてその妻を離別し別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。弟子たちはイエスに言った。もし妻に対する夫の立場がそんなものなら結婚しない方がマシです。しかしイエスは言われた。その言葉は誰でも受け入れることができるわけではありません。ただそれが許されているものだけができるのです。というのは母の体内からそのように生まれついた独身者がいます。また人から独身者にさせられた者もいます。また天の御国のために自分から独身者になった者もいるからです。それができる者はそれを受け入れなさい。以上です。
ありがとうございました。それではどうぞ一緒に会員さんの話に対して話を聞いて。
おはようございます。
おはようございます。
今日も御言葉からイエス様の言葉を聞きましょう。今日の1年の最後の礼拝にあたって、私たちはこの1年をどんなふうに振り返ることができるでしょうか。ある方はこの1年を、いやすごくうまくいったよくできた、そういう1年だったなと振り返る方もありますし、ある方々はいやじくじたるものがあります、心の中にね、いや今年もわかんかったなみたいなね。でもその中で神様が私たちを支え導かれたなっていうことを喜んでいらっしゃる方があろうかと思います。で、マタイの福音書連行しておりまして、今日はこの19章の1から12がちょうど当たりました。で、今日のところのポイントはちょっとパワポの方にちょっと作るの忘れちゃったんで出してありませんが、立法っていうものが何のために与えられたのかということなんですね。で、今日はそこに挙げられているのは結婚と離婚に対する立法です。で、それを最初にちょっと見ておかないと話が分かりにくいと思いますので、それを見ておきます。新命記の24章です。この厚い聖書をお持ちの方は345ページ、旧約聖書の345ページ、デュートロノミー、新命記の、24章です。新命記24章の1から4。 こう書かれています。入った。申命記の24章、この新改訳聖書第3版だと345ページです。読みます。人が妻をめとり、夫となり、妻に何か恥ずべきことを発見したため、気に入らなくなり、離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ、彼女が家を出行って他の人の妻となり、次の夫が彼女を嫌い、離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせた場合、あるいはまた彼女を妻としてめとった後の夫が死んだ場合、彼女を出した最初の夫はその女を再び自分の妻としてめとることはできない。彼女は汚されているからである。これは主の前に忌み嫌うべきことである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地に罪をもたらしてはならない。でここまでですね。ここのところに妻をめとり夫となって、で妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなり離婚状を書いてその女の手に渡しておられる。ここの箇所だけが抜き出されているんです。でそれ以降のところは抜き出されていますね。これ何を言っているのかっていうと、これ当時のこの旧約立法の中の女性を保護するための民法なんですよ。この時代、このモーセが立法を授かった時代っていうのは、女性は一人では生きていかれない存在でした。今でも世界的に見て女性の立場はとても弱い。仕事に就くんでも、社会の中で活躍するんでも、収入を得るんでも非常に弱い。そういう世の中ですよね。なぜそういう社会になっているのか。それは、遡ると創世記の3章にある原因があります。遡るよ。そこに行かないと根っこがわからないから。アダムとエヴァが禁断の木の実、まあ、善悪の知識の木の実を食べてしまった後で、神様がその結果として起こることを予言していらっしゃるところなんですね。そこの3の16、女性に対するエヴァに対する宣告がこのように書かれています。女にはこう仰せられた。3の16ね、創世記。私はあなたのうめきと苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。ここにこの社会の女性の苦しみの問題の根っこがあるわけです。要するに本来は男性と女性は愛し合って、そして結ばれ、そして共に支え合って生きていく存在だった。ところがその関係が歪んで出産の苦しみは増すし、女性は夫を恋したうけれども彼はあなたを力で支配することになるというのが罪の結果起こってくるということがここに言われています。だからこの世界は力が正義になっちゃってるんですよ。力が強い、力があるから、力の弱い女性を男性が虐げる、そして言うことを聞かせる。女性は愛を求めて男性を求めているのに、それなのに力で支配されるようになってしまうというのはここから始まったんだ。でもそれは本来神様が人を男と女に作った時の正しい関係ではないということなんですね。皆さんは創世記の2章をご覧になったことがあると思います。今開けての3章ですが、2章で、アダムのところに初めてエヴァが連れてこられた時を皆さん覚えていらっしゃいますか。別に開けなくてもいいですね。アダムはもう本当によだれを垂らさんばかりに喜んでエヴァを喜ぶわけです。
これこそまさに、これこそ今や私の骨からの骨、肉からの肉と言ってます。あ、もうちょっとぼーっとしてる方あれかよ、あの開けてみますね。2の23にそう書いてあるでしょ。あ、22から読みますね。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。人は言った、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう、これは男から取られたのだから。つまり私の骨、私の肉だと言ったんです。それは何でしょうか。一心同体だっていうことです。初めてアダムがエヴァを見たとき、その美しさに感動し、その存在を喜びとし、私と彼女はもう一つなんだと言って喜んだって言うんですよ。そしてなんと、あ、シャテの召してますよね。これを女と名付けよう、これは男から取られたのだから。あのヘブライ語で男のことはイーシュと言います。イーシュ、そして、そのイーシュを女性、ヘブライ語の女性の語尾をつけるとイシャーになりますね。で、これをイシャーと名付けよう、これはイーシュから取られたんだからってね、言ってます。でもこれは聖書の中で初めて歌われた歌であり、人間の素朴な詩なんですよ。夫婦が愛し合うお互いを喜び、一心同体なんだ、君と僕とは一つだねって言って歌ったっていう、そういう詩なんですよ。これが本来神様がお作りになった男と女というものでした。そしてこれが正しく結ばれた、愛によって結ばれた結婚の姿でありました。ところが一章過ぎた三章で、アダムは何と言ってますか。神様に叱られてね、誰だこの木、どうしてあんたこの木の実を食べちゃいけないって言っただろう、どうしてダメだって言ったらね、この女が言ったんです。この女が私にとって与えたので私は食べたんです、私の責任じゃない、この女が悪いって言ったの。しかもこの女はあなたが私のそばに置かれたこの女って言ったんです。ひどいね。エヴァは傷ついたと思います。アダム不信になったと思いませんか。今までは一心同体だ、もう愛してる愛してる、もうよだれたださんばかりに喜んでいたアダムが、あんたが勝手にこの女を私の横に置いたんでしょっつってね。その女が持ってきて私にくれたから、だから食べたんですよ、私は責任ないからこの女のせいだからねっつって、人ごとみたいに女性に責任を押し付けたんです。罪の自分の責任なんですよ本当は。だって神様からその実を食べてはならない、必ず死ぬと言われたのはアダム自身だったわけです。女性は多分アダムから聞いたんでしょうね、その話を。で、女性が騙されて食べてしまった、アダムはそれを、ああ自分の責任だと思うべきでしょ。ところがそれを女性に押し付けて、この女が悪いって言ったんですよ。まさにこの問題は今世界に広がってます。男性と女性が愛し合うことよりも裁き合うことを求め、そしてお互いを疎んじ、そしてお互いを遠ざけ、愛によって一つになることを求めるよりもどちらが正しいかということを言い張って争う、そういうことが起こってしまっているのがまさにこの創世記の3章なんです。そして、あんまり言われると、まあ、口じゃね女性にかなわないもんだから、男は力を振るうわけですよね。だから彼はあなたを支配することになる。まさにその問題がこの新明記の先ほど挙げた24章のことになっています。これ一方的だよね。新明記の24章、人が妻をめとり夫となり、妻に何か恥ずべきことをも見出して気に入らなくなったら、きちんと離婚状を渡して離別しなさいって書いてあるんです。これあのこの当時としては画期的だったんですよ。どうしてか、この立法があるからユダヤ人社会では勝手に離婚できなくなったんです。この離婚状っていうのを作成するためには2人の証人が必要でした。 確かにこの妻に何かまあ他の男性とね関わりを持っているとかいうようなことがきちんと確証されるための2人の証人があって初めて離婚状というのは作成できたのです。その本人夫だけが言い立てるだけではダメだったのです。でもこの時代夫の本当にただちょっと気に入らないとかね何これ妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなりって勝手じゃないですか。でもそれだけの勝手なことが曲がり通っていたわけです。そこに一本釘を刺してしっかりと事実を確認して離婚状を作んなければ離別できないよって言ったのがモーセの立法なんですね。だからそういう意味で女性をこの時代保護するために大いにこの立法は役に立ちました。でも今日開けているごめんねややこしくて今日開けているマタイの19章ではそのここで、イエス様に行ってきたパリサイ人っていう人たちと実はここには出てきませんがサドカイ人という人たちがユダヤ教にはあってまあ極右極左みたいなね二大勢力になってたわけです。パリサイ人っていうのは律法を厳格に守るべきだそして律法に基づいて女性を離別するのは女性が不貞を行ったからだつまり夫以外の男性と関わりを持ったことが確認された場合だけですよって言ってたのがパリサイ人そしてサドカイ人はまあこの世のことに非常に世俗的な方々でしたから何だっていいからとにかく夫が気に入らなければ離婚していいんだっていうことを言ってたのがサドカイ派だったでユダヤ社会がそういう厳格な派とどうでもいい派と分かれてたん でここのところでイエス様に議論を吹っかけてくればそうすればイエス様の言ったことでイエス様をまあもう貶めることができるだろうというふうに考えたそれでパリサイ派の人たちはイエス様のところに来ました。でその背景が一節二節のところに書いてあって多くの人たちがイエス様についてきたそしてイエス様がその群衆の方々を癒していらっしゃったということが19の1、2に書いてあります。イエス様大人気です。大勢の群衆がイエス様に従っています。そしてイエス様は癒しの御業をどんどん行って神の力を見せています。そういう中で人々の民衆の心はイエス様に完全に嘆いていました。なのでパリサイ派の人たちは焦ってイエス様をなんとかダメにしよう潰そうと考えてこれを言ってきたんです。つまりパリサイ派の人たちの関心は女性をどのように守るかとか結婚離婚の問題をなんとかしようっていうことが目的でイエス様のところに来たんではないということなんです。つまりこの立法を議論することでイエス様に問題を見つけそしてイエス様の足を引っ張るためにパリサイ派の人たちはここに来たということなんですね。そのところが分かんないと今日の話に入れないんです。今日私たちは立法というものを見ています。で伊藤さんもね司会者の方も、新約聖書を読んだんで今度は旧約聖書を読みますということをおっしゃっておいいなと思って聞いてました。旧約聖書はある意味ユダヤ人向けに書かれています。イスラエル民族がどのように生きそして特にその最初の5章ですね創出レビ民申命記トーラーと呼ばれているモーセが書いたその5冊のところではイスラエルの民が従っていくべき立法がどのように与えられそしてそれがどのように命じられているかというのをはっきりと宣言しているものでその立法はもちろん私たち異邦人クリスチャンを縛るものではありません。ただ神のお作りになった世界とそれが本来どのようであるべきかということを私たちに教え私たちがいかに神様の御心から離れているかということを教えてくれます。立法の目的は私たちに罪を示し そして私たちがその立法によってイエス様のところに行くためのお守りをする、それが旧約聖書の立法の目的です。だから旧約聖書を読むっていうのはとてもいいことなんですよ。旧約聖書を読めば読むほど本当に感心します。よくこれほどまあ、それは神様の御言葉だからね、すごくて当たり前なんだけど、でも例えば十戒一つとっても、十戒一つじゃなくて十あるけど、でもその十戒を一つ一つこうその命令を確認しているだけでも私たちの罪が分かります。前半の皆さん十戒覚えてる？覚えてね。最近十戒流行んないのか、そこら辺にかけて書いてありませんけど、十戒承知してますよね。あなたは私以外の何者も神としてはならない、偶像を作っちゃいけない、そして安息日を守ってそれを清くせよ、ね、そして私たち父母を敬え、あとは人間関係に関する御言葉が命令が続きますよね。殺すな、勧誘する、殺すな、盗むな、勧誘するな、隣人のものを欲しがるな、偽証するなが入って、隣人のものを欲しがるな。皆さんそれ覚えてる？覚えてる？でも隣人のもの欲しがるでしょ。いい車乗ってるなとかね、いい家に住んでるな、うん、美人の奥さん連れてるなとかね、いろんなことを見て羨むでしょ。隣の芝生は緑色。私たちはその立法がこれは罪だよと言ってくれないと罪を自覚できないものなんです。隣人のものを欲しがる、偽証するな、盗むな、盗むなっていう立法がなければ私たちは盗むっていうことが罪だとは思わないでしょ。人のものが置いてあって、で誰も見てなかったら、あ、落ちてたっつって取ります。そしてイエス様は殺すなっていうのはただ単に実際的に殺すだけじゃなくて、敵意を持って相手の存在を見るだけで、それだけで十分殺したことと同じだとおっしゃいましたね。あんなやついなくなってしまえ、あんな人いなければいいのに、ああの人本当嫌、無視、そういうことを私たちはこの1年どれほどしてきたでしょうか。実戒だけをしっかりと見つめながらこの1年見ると、私たちはああ本当に私は罪人だなっていうのが分かります。結婚の問題でもそうですね。今日特にここに取り上げられている結婚、イエス様はパリサイ人にこう答えられました。イエスは答えて言われた、19の4、創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人は父母を離れその妻と結ばれ二人は一体となると言われた。それをあなた方は読んだことがないんですか。でも私たちはそのような神が結び合わせる結婚というものをしていなかったり、また別の動機で結婚したり、そしてその結婚を維持するための努力を十分に果たせないことがよくあるものです。本当に結婚がそのような素晴らしい祝福に満ちた男女の関係となっていくことはとても望ましく喜ばしいことです。しかしこの世界を見てごらんなさい。最近は男と男が結婚しちゃったりするんだって。同性婚とかね、聖書を見ると全くナンセンスなんですけれども、でも世界ではそういうことを実際に起こって、それを法律で認めろなんていう社会になってきてるでしょう。そして結婚が重んじられず簡単に、くっついた別れたというようなことがとても起こる。でも一応クリスチャンの結婚というのも あるんですけれども、クリスチャンの結婚式行くとちょっとね、やっぱ聖書に書いてあるのと違うことをやるなっていうのがあります。神の前に永遠の愛を誓うっていうのをやるでしょ。でも新約聖書にどう書いてありますか。誓ってはならないって書いてあります。私たちが自分でその誓いを守れるとどうして分かりますか。あなたの髪の毛を頭を刺して でもその頭には髪の毛一本一本さえ自分の力ではどうすることもできないのが我々人間というものだ。だからイエス様はおっしゃいました。天を指して誓ってはならない。そこは神の足台だから。私たちは誓うなというか教えられている。あれは最大限努力しますという約束なんですよ。誓いではない。でもそれが果たせなくて、実際に結婚生活が難しくなる、困難になる、そして、いろんな事情で、別れるということが起こり得ます。で、カトリックなんかだとね、その結婚が維持できなくなったときどうするか。あ、これは神様が結び合わせた結婚じゃなかったんだねっていうことを教会が認めます。そういうことをやるんだよ、カトリックだとね。カトリックはもうその辺システムになってますから、で、司祭のところに行ってちゃんと審査をして、でこれは結婚を維持できる状態ではないっていうことが分かると、これはじゃあ神様が結び合わせた結婚じゃなかったんだねって言って、あの結婚はじゃあ無効ということにして、まあ、解放するわけですよね、その結婚関係から。まあ、そういうことをカトリック教会なんかではやります。プロテスタントはそこら辺の神学がありません。なのでプロテスタント教会だと離婚ということになると、ずっとここに書かれた姦淫の罪を犯し続けているということになってしまうんですよ。これプロテスタント教会が何とかしなければならない問題なんです。カトリックはすごい現実的ですから、そういう解決の仕方をします。でもプロテスタント教会でも実際離婚なさる方はあるし、その状態で教会に通い続けていると、このマタイの19章を読むのが非常に苦しくなるんですね。つまり神が結び合わせたものを引き離して、そして、不貞以外の理由で、例えば夫の暴力、経済的な問題、性格の不一致、いろんなことで、離別した場合には、姦淫を犯すのですとイエス様がおっしゃる。あ、私は姦淫の罪を犯し続けている人間なんだっていう自覚をプロテスタントの離婚した方々は持たなくちゃいけない。これ教会の抱える問題なんですよ。教会がきちんとそれに対応しなくちゃいけないことなんです。カトリックはそこら辺そうやってますが、プロテスタントはそういう神学がまだありません。でも現実的に教会に行ってる方々で離婚する方っていうのは とても増えてますので、その問題に対して今議論されている最中なんです。でも神様が本来与えられた結婚の制度の目的というものをイエス様はここで、はっきりとおっしゃっています。それはもはや二人ではなく一人となるためです。私の骨からの骨、私の肉からの肉、そのような思いで、二人が一緒になり、そしてそこに愛の交わりが生まれてくること、それが神様が願っていらっしゃる。現実に、この社会では、この地上の世界では問題が起こる、困難が起こる。でも神様はそのことを重々承知の上で、あえてここでイエス様は理想の結婚の姿を語っていらっしゃるんです。そして覚えておくことは、これは創世記2章のことなのです。創世記3章を通過した私たちは人間関係が困難であることを知っています。人間関係が難しいと思っている。人間は心が変わりやすく、そして同じ道を歩めると思っていたのに、それがはるかに一緒になってみたら離れているっていう現実にぶつかる。そしてそこで関係を維持していくのが難しいなんていうことも実際に起こってくる。優しい人だと思ってたのが、それが仮面であって、うちの中では暴力を振るう人だったみたいなことはある。人は距離が短くなってくると、そして問題がよく見えてきます。でも神様がなおもこの結婚というものをお定めになっているのは、そうでもして人を一つに一緒に生きることを通して お互いの問題を愛を持って受け取り合って、それを神様のところに持って行って解決するというあり方を、その家庭の中で持つためですね。まあ、問題というのはね、2つしとけば済むものではありません。まあ、そういう仮面のような夫婦というのも現実にはあるみたいです。問題をね、表沙汰にしないで、愛も冷え切っていて、ほとんど口きかないのに夫婦ですって、まあ、経済的な事情とかいろいろあるのかもしれませんが、そういうのをやっている場合もあります。別に責めるものではない。でも本来は神様がそこで起こってくる問題、性格の違い、考え方の違い、物の見方の違い、そしてさまざまな気質や心の傾向、それをしっかりと二人でどうやってそれをしっかりと受け止めて乗り越えていけるか、そこにはどうしても神様をちゃんと持っていないと乗り越えていけないんですよね。自分を愛するように隣人を愛する、まさに隣人です。神様がそこに置かれた隣人をどうやったら真剣に愛することができるか、それは人にはできないことです。でも神様が二人の間にいればそれは可能になります。私の罪、相手の罪、認め合って、そして一緒に神の前に、私自身にしても結婚生活の中で、どれほど自分がいい加減な人間か、どれほどごまかしが多い人間か、どれほどずるい人間か、どれほど守備一貫してない人間かっていうのを日々示されております。容赦しないからね、クリスチャンのくせに。そうですよ、クリスチャンなの。でもそれをきちんと指摘してくれるからこそありがたい。責められた時ね、自分を守るのはもうやめました、無駄だから。だってすぐそばで見てるんだもん。そして彼女以上に私を見ているのは神様なんだと思います。だから一緒にその問題を持って神様のところに行って祈る。私はダメだ、守備一貫してない、ずるい、嘘つきだ、ごまかしてばかりいる。本当にそんなありのままの姿を日々示してくれ、そしてそれを神様が私の前に示してくださって、それを持って今ひとたび神様の前にその罪をね、汚れをね、持って神様の前に行こう。神が合わせてくださっただと思います。ならば私たちはさらに一つになるために、このイエス様の御言葉を喜んでいこうと思うんですね。生まれついた の独身者の方々の生き方のことが最後に付け加えられていますが、この弟子たちの反応、すごく正直だと思いませんか。実節ご覧ください。イエス様の言葉を聞いて弟子たちはイエスに言います。これ弟子たちだよ、パリサイ人じゃないよ。弟子たちはイエスに言った。もし妻に対する夫の立場がそんなものなら結婚しない方がマシです。面白いね。どういうつもりなんでしょう。弟子たち、妻に対する夫の立場がそんなものなら結婚しない方がマシです。つまり妻が不貞以外、要するに他の男性と関係を持っちゃったりした以外の理由で離婚できないんだったら結婚しない方がマシだって言ったんですよ。すごいね、この弟子、イエス様の弟子だよ。そういうことを言ったんです。正直に言ったんです。彼らはそんなこと無理ですって言ったんです。そしたらイエス様はマジな方ですから、その言葉は誰でも受け入れることができるわけじゃありません。ただそれが許されているものだけができるんです。独身を通すなんていうことはね、神様が許さなければできないよって言ったの。というのは母の胎内からそのように生まれついた独身者がいます。これはまあ まあ、性的な能力を持たずに生まれてきた方ですね。それから人から独身者にさせられたものもいます。中国なんかで行くと宦官という方々いるじゃないですか。エジプトとかにもいますね。イスラエルにもいましたけど昔。宦官というのは女性の例えば王子様の中のお世話をするために男性機能を取っちゃう人ですね。まあ、睾丸を取っちゃうんです。で、ペットの男性の方々はそういうことはされてますけれども、でも人間でそういうことをされた人たち、それ人から独身者にさせられたものというのはそういうことです。中世のヨーロッパではカストラートといって、声変わりをせずに子供から大人の声まで全部出すために去勢させられた男性がいました。有名な方でね、大体ホルモンの関係で太っちゃうんだけど、すっごい聖域なんです。要するにボーイソプラノの声から大人のバスの声まで全部出る人がいました。まあ、そういう人たちのところですね。また天の御国のために自分から独身者になった者もいる。これカトリックの司祭様たちはそうですよね。要するに神様のことだけにお仕えするためにあえて独身の道を行く。途中で難しくなってやめなさる方もありますけれども、でも自分からその神様のために独身で奉仕する、そういう道をたどる人たちがいる。それをできるものは受け入れなさいと。それができる人はやったらいいでしょう。でも人は本来は愛し合い、そして結婚して家庭を持つということが本来はいいものなんだということはイエス様はここで弟子たちに言っています。ただ弟子たちの反応はとても良いものでした。なぜならイエス様のおっしゃった立法の基準に自分たちはついていけないと認めたからです。これ立法の働きをきちんと受け止めている人たち、だからイエス様の弟子なんですね。パリサイ人たちはその立法を使ってイエス様を陥れようと思って立法を持ってきました。つまり自分たちは正しいけれどもイエス様はダメだろうと言って立法を持ってきました。でもそのイエス様がお答えになった立法の基準に対して弟子たちは自分たちは従えませんと言いました。立法は人に罪を示す、そして罪があることは明確に受け止めた方がいいです。必要があること、問題があること、課題があること、それをちゃんと認めることなく私たちは神様のところに行かれません。今日のところではこの結婚の立法をまあ一つ、ヒントにして立法というものがどういうものなのかということを今日はまずお話ししました。立法はそもそも人に罪を示し、そしてその罪をもって神様のところに導かれるためのものなんだ。でも人はその立法によって人を裁きやすい。人は立法を知っているということで他の人を裁きやすい。でも立法はみんな神が人に、自分がまさにいわゆる罪人であるということを指し示し、神様のところに人を向かわせるために定めなさったものなんだということです。結婚生活もそう、独身の生活もそう、すべてが人が神に向かうために正しく用いられるならばそれは良いもので、現代は本当にややこしい時代になっています。LGBT とかね、いろんな問題があってかなり、性的なところでは特に結婚生活については混乱した世の中です。で、ここの聖書の教えを、ね、明確に語ることを教会がしなくなっている傾向があります。でも人は神を男と女にお作りになった。それは男と女が異質だからですよね。エヴァがアダムの脇腹から、あばら骨から 作られたように、それは本来はその傍らにあり、そしてそこは心臓のそばであり、そしてそのそばにあってお互いが補い合い、そして一人の人を形作るものなんだ。そのために神様は女性を作るときにだけそういうプロセスを創世記2章で、お踏みになったんだということを私たちは思います。女性たちを喜びましょう。女性は決して男性の付属物ではありません。男性たちを喜びましょう。女性は私たちを本当に助けてくれる存在です。違う、お互いに違うからといって意図ることなく、お互いに責め合うためでもなく、生きる責任をなすりつけ合うのでもなく、愛し合うために神様は私たちを男と女にお作りになった。それはその中で私たちが自分自身を知り、そしてお互いを知り、共に神様に近づくためでありました。今年、2019年を送ろうとしておりますが、この1年私たちは神様の立法によってどれだけ自分の罪を示されましたか。どれだけ私たちが欠けあるものだということが分かりましたか。お互いに支え合って生きていかなければならない、本当に弱い存在だということがどれだけ分かりましたか。まさに私たちはそのことを知り、そしてそのことを通して一緒に手を携えて神様のもとに行く、そのために作られ、そのためにここに生きているんだと思います。この教会がそのような神様の御心の実現する教会となるように、お互いがお互いを支え合うことができるように、一人として無駄な人間、余計な人間なんていないんだということが本当にしみじみとよくわかる教会になったらいいなと願いつつ、新しい年に踏み出していきたいと思います。お祈りしましょう。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたはこの世界をこのようにお作りになり、今は人間の罪ゆえに虚無に服しておりますが、この世界を誠に麗しいものにお作りになりました。人が男と女に作られ、互いに一つ体となり、一つ心となり、共に神であるあなたご自身に近づくために作られていることをありがとうございます。どうぞ地上ではさまざまな問題や厄介なことが起こりますが、どうぞ私たちの心にあなたがいつも希望を与え続けて、教会として、そして私たちクリスチャンとして、あなたの前に自分自身を偽らず、自分自身のありのままの姿を共に受け入れ合って、あなたに近づく仲間にしてください。感謝を持って御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
歌いましょう。賛美歌の502番、いともかしこし。
奉献のお祈りをお願いします。
天のお父なる神様、皆を賛美します。2019年の最後の礼拝の日を主と共に迎えられたこと、ありがとうございます。この一年、困難な日、喜び、微笑んだ日、健やかな時、悩んだ時、父と共に、主がそばにいてくださり、過ごせたこと、感謝いたします。私たちは今、あなたの豊かな恵みに対する感謝の印として、あなたに捧ぐことをしました。どうぞこれを私たちの心からの献身の印としてお受け取りください。あなたの御用のためにも、あなたの御用のために用いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
それでは心を合わせ、声を一つに、共に主の祈りをお祈りしましょう。祈りましょう。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、
我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。
ではどうぞお立ちください。正礼祝祷を持って礼拝を閉じましょう。一同とともに、またその一人一人とともに、今も後も新たな年とともに豊かにありますように。アーメン。
アーメン。
短く構想をお願いいたします。構想の間も御言葉にもう一度心を込め、また祈るひとときとなりますように。それではよろしく。